コモコパレード。
はい、ということで前回はですね、村田ラムが師匠のレオ・サークさんと出会っていろいろあったぞっていうね。
で、そう、今、うん、地方行かれて、うん、なんか結構もうなんかね、10年とは言わないけど、うん、意外と50代後半ぐらいから、うん、書く量が減ってきて、師匠。
ああ、なるほど。それまでに比べて、
まあ、田舎に引っ越してたんだけど、その地震あった時とかは元気ではあったけど、うんうん、まあちょっと被災地ではあったので、うんうんうん、その、北の方に引っ越してたんです。
あ、東京から、
うん、
はい、で北関東ということですかね。
本当に東北、
東北のより北関
東、まあ、そこら辺、
そこら辺の方に。なるほど。
で、まあお子さんもいるし、しっかり見せたいけど、うん、まあ奥さんしっかりしてるし若いし、うん、まあ、あれでって言ってたら3年ぐらい前に倒れてしまって、
はい、
結構脳梗塞じ
ゃないですか。あ、なるほど。
脳梗塞だったら、まあ、脳系のやつで、まあ、大変重めに倒れてしまったんで、うん、それでまあとはいえ別にね、そのブラックジャックに頼んでってわけにもいかない
で。そうですよね。
見守りつつみたいな感じ
で。何度かじゃあ行かれたってことで、その倒れられた時ってい
う。ああ、とね、行ってはいるけど、うん、うん、でも、うん、どう、正直その亡くなってしまうと、
うん、
行った方が楽みたいなのはちょっとわかる。
うん、ああ、その、ま、周りの方って。
泣きがの朝もうさ、
うん、
動かないからさ、
うんうん、
俺の想像通りの師匠であるわけなんだけどさ、
うんうん、
やっぱり障害がある師匠はさ、
うん、
俺の見覚えのない師匠なのでさ、やっぱりショックは大きかった。
うん、なるほどなるほど、
うん、ああというね。まあでもそれで去年ぐらいに個展やろうってなって、
はい、
師匠の
それに、はい、
それで柏木さん あの大阪の画廊、はい、もももぐらいをやっている、
はいはい、
柏木さんと、はい、部長柏木さんと行ってその本を整理したんだけど、あ、本で残された絵を整理したんだ
けど。なるほどなるほど。
予想よりたくさんあって、
うんうん、
でね、コレクターがあってガンガン買われてたんだけど、
あ、そのレオさんのファンが当時絵を買われてて、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
じゃああんま残ってないと思ってたってこと。
残ってなかったし、実際その9割ぐらいは売れてる
よ。あ、
うん、でも
意外と量が多いってことですか。
当時結構人気のあったあのフランケンシュタインの表紙とか、
はいはいはい、
あのポーあのポーね、
エドガー・アラン・ポーの
短編の絵本の挿絵とかって、うんうん、キモいじゃん、
うんうん、
そのコレクターの人が多分綺麗な絵しか買わない
人だったんで、
いわゆるそういう古い代表的な有名な絵でも、
うん、
あの気持ち悪い絵が残っててさ、
ちょっとグロいやつとか、
うん、とか写実的な絵と、うん、風景系とかは残ってて、
うんうん、
俺はそっちもすごい好きだったんで、うんうん、なんかちょっと遺品で一作そのポーの絵をもらって、柏木さんもその師匠の作品を保管とかしてるので、
あ、そうなんです
ね、フランケンシュタインの、
はい、
その表紙の絵を一枚いただいたけど、僕の師匠の絵はそれが初めてやったんでちょっと嬉しかったけどね。
あ、うん、今手元にはそのポーの絵が
村さん
の
が
あるんです
ね。普通に病気の男の人の絵だ、写真あの絵だからなんだかキモいけど
ね。こう
全国の子供にトラウマを作った
って言われて。作ったなるほど。
そうそう、で亡くなって、まあ、亡くなりましたってなって、う
ん、はい、
で、まあ、もう葬式がもう本当に久しぶりというか、もう祖父の葬式以来だったので、
あ、お葬式がね、まあお葬式それは何だろうっていうのね、
うん、まあ、俺にとかまあ呼ばれないっていうのはあったと思うけど、知人で亡くなった人はいたけど、
うんうん、
作りましたよ、その その明日とかだから、うん、その場で行きました、うん、洋服の青山に行きましたよ。
そうですよね、もう服ないですもんね、
う
ん、
そうそうそう、まあまああれですよな、安めのやつ頼んだけど、まあまあの
値段が
その延べ8万ぐらい、
ああまあまあまあ、やっぱもう服
2万5000円ぐらいでないかって言ったけど、ないですって言って、
なんか3万以内で欲しいですよね正直ね、だってそんなにしょっちゅう着ないもんね、もう服
7万8万ってやっぱりちょっとさ、うん、まあまあきつい感じじゃない、うん、
まあまあいい服買いたくなるね、で他のことに使いたいって正直思っちゃうね。
でもさすがに靴だけはもうドクターマーチンやだけど大変やで、ね、脱がなきゃいけないから
。そうですよね。
履いてる時はさ、
まあいい、別に
全然履いてないのがあったら一足。
ああ、もう普通の黒のマーチン
で。そうそうそう。
あ、じゃあ全然、ね。
黄色のところはあるマジック
で。マジックで。わかるわ。わかるわ。
そこだけ黄色は目立つから、
ね。わかるわ。
でもそこ黄色に乗っちゃうとパッと見は全然問題ないけど、ただ思ったのはまあまあ屋内に上がんなきゃいけない。だからブーツはダメ。
お葬式はね。
顔急ぐって思った。
その脱いだり履いたり結構多いからってことですね。
たださ、それこそ本当に履かないからさ、うん、革靴なんて。
ローファーとかはね。あ、
だからさ。どうするかな、一足、いや、まあでも、まあでも次お別れ会の時は、でお別れ会があったとしたら多分俺がセッティングするんだけど、
はいはいはいはい、
どうするしようかなってとこなんだ。だから老人多いとさ、なんかめんどくさいのよ、その座敷はダメだったりさ、足腰が痛いから。
大変そうですね、そういうのって僕ちょっとやったことないからあれだけど、そうですよね、年齢によってあんまりこの店ダメ、あの店ダメとか、
まあ、あるある、
ありますよね、うん、
まあまあ、そうそうそう、あとまあな、難しいとこやけど、うん、死んだら終わりやと思ってるからさ、
うんうん、
なんだろう一応そうなんだよ、ね、俺ご冥福をお祈りしました、書きたくない、書きたくないんだけど、死んだ後の幸せをお祈りしました、書きたくないから、うんうん、
そんなの
書かずにさ、ないツイートしたんやけどさ、うんうん、ぼんやりすんな
そのツイートがねで、それ書いといた方がまあ
まとまりはいいよね。
そういうことですね。だからみんな別にね、死後の何かを願って
る
から
、
グッグッて出てきたけど今。そうそう
そう、本当はなんか身内だと亡くなったって書くのもなんか本当はどうだろうと思う。
うん、なるほどね。なんかでも何が一番あれなんですか、こう思い出というか。亡くなった時にやっぱこれが一番覚えてるなっていうの
は、にはさ、やっぱりさ、うん、こう、ああ、だからほくろとかやったな、
ほくろ、
うん、だからさ、やっぱり行って久しぶりだったわけよ、なんか、
はい、
師匠でもうガリガリになってるしさ、うん、もう結構あちょっとやっぱ脳の病気やったからさ、うんうん、手足とかもちょっと変な方に曲がってるしさ、うんうん、なんかでもこう喉にちょっと大きいほくろがあってさ、
こう
喉仏のあたりに、ね、
だ
それはなくなってないわけや
ん
か、
うん、
とそうだね、ほくろで師匠やなと思ったね。
あ、その亡くなった後お顔を見た時に、うん、あーってなるほどね、
うん、すごいリアリティを感じるというかさ、あの自分の中でこの亡くなってる人と当時飲んでた
師匠のレオサーキがこう
同じであるとこう
認識するのが、
認識したのが袋とかだったので、なかなかレイさん、また奥さんがその写真撮っていいよとか言ってさ、写真撮っといて、撮っていいよってい
う、ああはい、
まあ撮ったけどさ、やっぱ今全然樹海も行くし、
うん、
ね、その死体が展示してある博物館とかも行
くんで、うんうん、まあ、村田さんはね、そういうのは
知人は別やな
別でしょうね
こうその写真をこう見てしまうためにやっぱ事故ってなるんで、やっぱり、
ね、う
ん、
まあそうでしょうね、ね、だって関係性があったりね、この年月があるから、
うん、
ちょっと その見ず知らずのそういうのと違う。
どうしたらいいんだろう思ってさ、なんかその日のうちに多分奥さんとかに渡せばよかったけどさ、急にそれ送るのもなんか、
まあ言っちゃうとちょっと送りづらい
とか、なんかスパムっぽいやんか、そのブラクラみたいな感じになっても嫌やもんな。
え、送ってほしいとは言われてる？
言われてないやけど、
言われたらでいいんじゃないですかね、そういうのはちょっと。まあ、
いやでもまあね、まあでもまあ正直な話、はい、そのお葬式って作業だからさ、
うん、
そのやっぱ東北の方なので、
うん、
遠い東北ではないけど、うん、まあ数時間はかかるとかなんで、うんうん、でもうその
急遽
青山で、ね、その買ってさ、
はい、
そのスーツ自体もう本当に何年ぶりみたいな感じでさ、うん、でもうなんかこの中途半端な体型の時にまた高い服をっていうもうこの中途半端な体型を維持していかなきゃいけないのか俺はみたいな
ねえ、そう、スーツとかそうなんですよね若い頃買ったやつとか着れないからどうせ何かあることに買わなきゃいけないっていう、
5キロ10キロやってたらもう俺も
ぶっかぶかになっちゃう、
ぶっかぶかになっちゃうからさ、
うん、
まあいいんだけど、でそれでもう、
はい、
服着て朝からそれ行かなきゃいけないね、
うんうん、
なんか忙しいともう作業仕事になるからさ、
うんうん、
なんかあんまり何も思わんというか、
うん、なんかその
すごい小さい葬式だったのね、
うん、
まあ、高校時代の仲のいい人何人かと、うん、家族とっていうね。
なるほど。
とまあ突然でもなかったので、まあ、家族の人もまあある程度覚悟はあったよなって思うし、
まあそうですよね、倒れられてからはある程度覚悟あってってことですよね、うん、まあ、年齢もそうですね、その若くしてじゃないから、
まあ70だからちょっと若いけど、まあまあね、
うん、
まあね、だからまあ焼いて骨になって、
はい、
だから骨もさ、俺ばあさん、じいさんもな、だったかな、結構残るもんだなと思って、
ね、ああ骨ね、
うんうんうん、歯とかね、
うん、
そんなやなと思ったけどね、
なるほど、
まあまあそうだね。そんな感じだったかな。だからほくろやね。
ほくろ。
いい話じゃない。いい話じゃないか。
喉でもなんかそうですよね。その、うん、認識バチッとしちゃったってことですよね。そこでこ
やっぱ継続してる、うん、同じ人なんだなっていうのはね、うん、やっぱり分かると思う、
うん。なんかでも分かります。僕もその親族のお葬式でやっぱ棺桶覗いた時にちょっとその認識したくない。うん、とこも働くじゃないですか。
あと認識しづらいんだよね、やっぱり。
そうですよね。なんかこう全く動かないし正気ないからね、寝てるとは全然違うから。でもなんかそういうほくろとか何かで生前のあの人だってなるっていうのはすごく、
うん、
なんかよく分かるというか、こうチクッとするお話ですね、ちょっと。
はい、うん、まあ、そう、それでそうだね。まあなんかそうだね、まあツイッターとかでも結構、うん、まあリツイートしてもらって、
うんうん、リツイート僕はあれするかどうか迷いましたけどね。
俺が嘘言ってると思ってる人もいて腹立ったけど。
え、嘘を言ってる？
嘘言ってたら言わないけど、
うん、
問い合わせが俺じゃないところにあって、
はい、
あの、まあ、ただもんが言ってることって本当みたいなこと言ってる人いて、これが嘘言うかこげ
と。え、なくなってないってこと？何？どういう意味？
だから俺がなんか
嘘でなくなってる言ってるってこと。
というかラムの言ってることは本当かって聞くのって失礼だよな。
それは失礼ですね。
わしは気触れか、
うん、それをしかも周りで聞くっていうまた失礼だよね。
そうそうそう、
もう一個輪をかけて、
うん、そんな嘘はつかん。
うーん、まあ、いや変な人が必ず周りに湧いちゃ う, う、
まあまあでも、そうそう、それが別に意外と近しい人とかムカついたけど、まあ、まあ俺は本当に師匠に関して言うと師匠の周りの人がそこそこどうでもよかったので、
うん、
なんで、うん、 そうそうそう、こういうのは弟子って楽で、うん、師匠以外は気を、はい、師匠を落とし締めたりとかしない限りはどうでもいいので、うん、楽ではあるね、立場的に信仰宗教みたいなもん、そこさえ信じておけば大丈夫
で、なるほど、
ね、他が師匠絡みの
周りがどうこう
は楽なのよ、
なるほど、
師匠が帰ると言ったら帰るし、お前はこうしろとはこうするっていうさ、そのいわゆる自分の立ち位置みたいなのを自分で決めなくていいから楽なのよ、
なるほど、ね、うん、師匠が俺って言ったら言われてるからおるしっていうことですよね、
うん、こうやって言われたら行くしっていう楽で、もうそんなのも俺はそういう立場になったこともその時しかないし、学校の先生とかもすべからく嫌いだったから、うん、まあね、そういう人が亡くなったのは寂しいっちゃ寂しい。
これなんか一個だけちょっと野暮な質問になるかもしれないですけど、うん、やっぱりこう泣かれたわけですか。
いや泣いてないよ。
亡くなった時、聞いた時とかお葬式とか泣いたりはされなかったですか。
泣いたはないな。ショックだったのはその倒れられた時はショックだったけど、
うん、ショックを受けても泣きはされなかった、
ね、泣きはしてないね、
うん、いやなんかこうどうなのかなってちょっと思っちゃったんで。
泣くね。
親族とかの時も別に泣いたりって
思う。近しい人はでも、うん、おばあちゃんとかが亡くなった時はもう小学校 2,3 年生なんでね、うん、悲しかったような気がするけど、人が死んで泣いたことがないかな。
本当ですか。
あんまりないんだよ、兄弟とかいないし。
ああそっかそっか、
いとことかもいないからさ。友達が死んで、うちの親もなんか友達死んだ時も何々君が亡くなりました3ヶ月前ってすぐ知らせや、す
ぐ立ってますね割と、うん、3マンス後なんですね。
だから大学1年の4月だったよ、亡くなったのが、うん、友達がで、うん、死んだっていうと帰ってくると困るって楽しくて
気を使ってね。
そうそう、そんな大事な時期だから、うん、でもそんな気の使い方はあかんけどな、
うん、ね、まあまあまあ一応なんかそう聞くと分かります。その
なかなか小中の友達が死んだぐらいで帰ってくんなよって、往復なんぼかかんねんって。
うーん、でもそっか、泣きはされなかったんですね。別にまあまあ別に泣けばいいってものもないですけど、
なんか人が死んだのってなんか泣くの帰るにあんま接続されないんだよな。
なんか僕はまあ結構みっともないですけどビービー泣く方なんで。その
死ぬと泣くか、
うん、過去にその親戚とか友人とか亡くなったお葬式とかだとやっぱ、まあ、あんまりあれですけどビービー泣いちゃう方なんで、
まあ、ビービーで3年間倒れてたのがあるんで、うん、その亡くなったのは過去後もあったから別にそんなになかったけど、うん、でも
ついに来たかくらいのショックというか
そういう感じ。そうだからやっぱり奥さんが悲しんでるのを見るとやっぱ泣けるかなという、そうだ、ね、そういうとこあるな。
いやでも分かります。僕もなんかその親族とか兄弟が泣いてるのを見て釣られてね、
うん、でも猫が死んだことも悲しいけど母親がえらく悲しんでるのを見ると悲しくなるっていうのがあるけど、
うん
うん、
分かります。
だから、うん、そういうのはある
な。葬式ってやっぱね、こうちょっと残された娘さんだとか僕だとその親戚の娘とか泣いてるの見ると泣いちゃう、釣られて泣いちゃうっていうのはあるんですけど、
やっぱ同窓会的なさ、お正月的なムードもあるしね、
うんうんうん、
でさ明るくなってさ、うん、わーって喋った後にさぐっと悲しくなったりさ、うん、お葬式独特のこの
そうですよね、
感情の起伏みたいなのがさ面白くあるよ
ね。ありますね。
もうゲラゲラ笑ってさシュンってこう
なんかそう飲み会とはまだね違うから、
また20代の子が亡くなったりしたら全然話違うんだろうけどさ、うん、やっぱりなんかお年寄りが亡くなるとわーって楽しい時と悲しい時の 流れがあって面白い、ね、
うん、それはそうですね。
まあ、まあ、まあまあ別に冷たいと思われても全然いい主義なんで全然俺はいいけど、
まあ別に泣かないから冷たいとは思わないですけどね、うん、
ハムスターが死んでも泣かなかったな。
あの愛猫ちゃんもそうですか。
猫とかのがさ、猫は単純に悲しいけど、うん、ハムスターはやっぱり距離感があるな。
今もういないんですか。
もう何もいないよ。
ああ、そっかそっか。今後は買わないんですか、何か。
で本出たのも 4,5 年前だもん。
そっか、ハムケツね、
うん、いや、ハムスター。
いや、ハムスターじゃなくてもいいですけど、なんかペットとか、ね、
猫とか。
猫と、まあ猫じゃ、うん、猫とか。
俺がなんか小平とかさ、
小平
とか国立に、よ、家借りてよ、はい、猫飼い出したらどうせお前ひどいこと言うやろ。
いや、言わないです。よぎるかもしれないですけど言わないですから。
もうセミリタイヤよ。
いや、あれ、あ、でもセミリタイヤじゃないですけど、僕村田さんがだって今結構ここ数年全然お酒飲まなくなった、まあまあショックですからね。なんか
で、そう、何年もじゃないよ、うん、去年
ショックなのと、あとちょっと僕ほら村田さんに影響受けやすいから、何回か僕もそろそろやめようって思い始めてる自分もいますからね。
いや、別にやめなくていいと思うけど、いやいや、意外とみんなやめられないんだな、うん、周りでも俺もやめたとか言ってる人いるけど、意外と飲んでる。俺もやめてないよ。
まあまあまあ、そのでも量が減ったっていうか、わざわざ、うん、昔はだってね、仕事の合間でも
しょっちゅう、ね、考えるとね、
飲まれてたから。
こういうとなんだけど、なんかさ、飲まないキャラいることが嫌みたいなところがあってさ、
のお酒、
まあ、もちろん師匠とかがいた時に飲まないっていう選択肢なかったわけよ、時代も時代だし、
うんうんうんうん、
大学もね。だから結構、
そうですね、皆さんの大学なんて飲まないなんて言おうものならってとこ、うん、大学ですよね、いわゆる、
うんうん、いや、もうサークルはやめろっていう、飲めなくても飲めなかったし、うん、いいよ、それが間違ってるのも、まあ、あからさまで明らかなんだけど、だからまあ、そういうムードもあって、で飲み会があったら飲むっていうさ、キャラ作りみたいなのはさ、うん、やっぱ根底にあってさ、
うんうん、
で忙と忙しくてあんま飲まなくてさ、で今日ちょっと飲めないんで飲まずにとかさ、うん、言っててさ、特に困んねえなと、
うん、飲まなくて買ったからといってね、う
ん、だから飲まなくて全然いいんだけど、ただ後半辛いな。飲まないと飲み会とかの、
ああ、そのウーロン茶ないな、
周りとのテンションがかけ離れていくからさ、
みんなどんどんね、そうそうそう、お酒入ってきて、
なんかドンって湧いてる時とかに乗っかれないみたいなのがある、
はい、あ、じゃあお酒の場に行ってももうあんま飲まないってことなんですね、大体そこまで、う
ん、そんな2杯ぐらい飲んで、
確かにね、飲み会で僕も酔っちゃう方だからあれだけど、ずっとウーロン茶でいたらその後半のテンションについていけなくなるのは容易に想像できますね、
うん。まあ、でもビール 1,2 杯じゃ酔わないからさ、
うん、そうですよね、別に
酔わないんだけど頭痛くなるんだよ、最近。
なるほど。
いや、でもまあそうだね、まあでも別に酒もタバコも飲んだらいいと思うよね。
まあね、
うん、なんか死ぬ時は死ぬし。
そうですね、
そこあんま関係ないから
。いや、本当ですよ、うん、なんかでも、ね、体的に言うと村田さんの方が頑丈だから、村田さんに先にポックリいきそうだなって思ってたんですかね。村田さん
は本当
に頑丈だもん。
別に部屋で何もないとこでけつまずいて骨折してるわよ。
え、そんなこともあったんです
か。正月1月
のそれ聞いてなかった
で、足ひび入ったけど、ひび入ったって言うと仕事減ると思ってじっとしてたよ。
部屋でじっと
ずっと6週間我慢してたよ。あれ、
大変ですね。
そうそうそう、いや結構大変よ。いいか、今回これぐらいにしとこうか。
なるほど、ちょっとじゃあ今回は喉仏のほくろのお話を聞けて、ね、ちょっと僕的にはグッときましたよ、
うん、
ということで、うん、ではでは、うん。
かった。